皆さんおはようございます。今日は霊の結ぶみ3回目で、霊のみ喜びということについてお話をしたいと思います。今日初めて聞かれる方も終わりと思いますけれども、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙の5章22節から23節に、霊の結ぶみが9つあるという教えがありまして、これはクリスチャンの中では大変有名なところでありますけれども、この聖書の言葉の中から続けてお話をしているわけであります。5章の22節と23節をお読みいたします。これに対して霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。霊の結ぶみは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というですね、9つの実がありますということなんですけれども、これらはですね、この霊の結ぶみと書いてありますが、一言で、言うとですね、これはこの聖霊というのは、目に見えない神の力、神の働きでありますが、に従って生きていくとき、私たちの内側に実る美しい品性のことであります。衣食足りて礼節を知ると言いますけれども、本当に物質的な意味ではですね、これ以上ないというぐらい豊かな時代、豊かな国に私たちは生きているわけですけれども、果たしてその内面はどれほど豊かであろうかと思うわけですね。むしろ非常に貧弱なような気がいたします。聖書にはこの神は私たちの内側をですね、美しく装ってくださる、美しくこの豊かにしてくださるという約束があるわけです。で、ここにはこの先ほど読みましたように9つの実というですね、ものがあるわけですけれども、この霊の、神の霊に従って生きていくときにこういう実が結ぶということとは、その反対にですね、今日読みませんでしたけれども、このお言葉の前にはこの肉に従って生きていくときにどういうことが起こるかということが書いてあります。で、英語の聖書では肉という言葉を一番新しい翻訳では罪深い本性、sinful nature と訳しておりますけれども、私たちは生まれつき実はこの罪深い本性を持っている。罪深い本性というのは悪いその法律に反することをするというのではなくて、神の望まれるようには生きられないという意味なんですね。神の望まれるように生きられないということは、それはとにもなおさず私たちがこうして生きているこの社会をですね、破壊してしまう。そこには混乱であるとか争いであるとか、醜さであるとかですね、そういうものが蔓延してしまう。そのどちらかだと言ってるわけですね。この聖霊によって生きていくか、私たちの生まれつきの罪深い本性によって生きていくか、どちらかである。もしこの神の霊、聖霊によって生きていくならば、私たちの内側には美しい品性が宿っていくんです、実っていくんですということが約束されているわけでありまして、これはこれまで3回にわたって、2回ですかね、お話をしてまいりましたけれども、この願って与えられる類のものではないんですね。愛、喜び、平和、寛容が与えられますように って言って、一生懸命お祈りしたからといって、ポタッとこのある時気がついたら転がってきたというような類のものではないんですね。で、先週英語の礼拝で、そのお話をいたしましたら、終わってお茶を飲んでいる時にですね、もう長いクリスチャン生活をしておられる英語礼拝に来ていらっしゃるロイさんという方が来られてですね、先生今日の説教はとても勉強になったというか参考になったとおっしゃいました。で、ああいうその、教会の文化の中で、キリスト教の文化の中で、もう長いこと生きている人たちはですね、説教者がどうすれば喜ぶかということをよく知っていてですね、今日の話は良かったなとかっていうとね、必ず来てね、いやパスター今日の話はいい説教だったとかって言ってくれるんですよね。そうすると来週いい話をするっていうのを知ってますから、皆さんにそうしろと言ってるわけじゃないんですけども、日本人は控えめですから、そういうこと言いませんけれども、先週はロイさんがですね、御霊の実というものはプレゼントじゃないんだと、実るんだと、ものなんだということを、私は長いことを、クリスチャン生活をしているけれども気がつかなかった。で、同じことをですね、またもう一人の方もおっしゃいましたね、よっぽどやっぱりこの御霊の実というものは誤解されてるんだなと思ったんですね、ただただなんかお祈りしてれば愛や喜びや平和や寛容がこの出てくる、もらえる、そういうふうに考えている節が あったわけということですけれども、これは実と書いてありますからね、植物の実ですから、これ時間がかかる、根を張って芽を出して茎が出て葉が出て花が咲いて、そして実がなるんですね。種をまいて一気に実はなりません。必ずそこに叱るべき時が流れなきゃいけない。だからこの霊の結ぶ実というのも、ただただいたずらに時間が経っちゃったらダメですけれども、この霊に導かれて聖霊に従って生きていくならば、叱るべき時に気がついてみたらなっていると、そういうものだということですね。で、先週はじゃあこの聖霊に導かれて生きていくということはどういうことなのかということで、一つのヒントをお話ししたんですけれども、三つの声がありますということですね。一つは心の声であると。これは聖霊の声と言ってもいいかもしれませんけれども、祈りの中で、あるいは祈りの後で、聖霊が私たちの心に語りかけてくださる、ね、こうした方がいいんじゃないか、あしたはいくんじゃ、肉声で聞こえてくるということではないんですけれども、そういう時もあるかもしれませんが、私たちのこの霊の中に聖霊が語られるということはあると思いますね。そしてもう一つは言葉の声でありますが、文字の声ですけれども、これは聖書の言葉ですね。神様は決して黙っておられる方ではありませんで、私たちの手元にですね、分厚い聖書というものを与えてくださいました。神様の声が聞こえません。あなたの手の中にあるのは何ですか？聖書ですけど。何のためにあるんですか？重しですか？教会に来る時だけ持ってくる何か、ね、飾りですか？これ神の声です。それはね、もう豊かな神の声が皆さんの手元にあるわけですね。でもそれは開いて読まなければ聞こえてこないものです。神様は非常に控えめな方ですから、決して私たちの耳を引っ張ってですね、はぁって言われる方ではないんですね。非常に控えめな方です。そしてもう一つは人の声。聖霊は私たちと共に生きている人たちを通して語られます。家族の声であったり、夫や妻の声であったり、あるいは子供の声であったり、いろんな声を通して私たちは聖霊の声を聞くことができる。これ逆に考えるとね、分かりやすいんですね。私たちは一体誰の声にいつも耳を傾けているかというと、ほとんどは自分の声なんですね。違いますか？自分の声は一生懸命聞いてますけれども、それ以外の声はあまり聞かない。何か言われたらクソとか思ってですね、何だなこと嫌がるんだとかね、困った時一生懸命聖書開きますけどね、普段あまり読まないし、お祈りするって言ってもですね、わーってこうお願いするだけでもうあとは一切何も言わない、 祈った後が大切だっていう人がいるんですね。祈った後で静まって聖霊の声を聞かなきゃいけない。神様は話すためには口を一つ与えられましたが、聞くためには耳は二つ与えられてるんですね。わかりますか、これは。ね、喋るの倍聞きなさいということなんです。だいたい逆ですから、こっちが10倍ぐらい、こっちはできるだけ聞きたくなる。まあそういうこのさまざまな方法で聖霊は私たちを導いてくださる。まあ何よりもですね、聖霊の導きに従って生きていこうというそのやっぱり意思ですよね。その気持ちだと思います。そしてそのように生きていくときに、私たちに先ほど読んだようなこの実が実るんだと。先週は愛についてねお話ししました。まあ、愛はこの全ての実の代表でもあります。そして最も崇高な実であるし、重要な実であるし、しかしそれ以外のものも等しく神様は与えようとしていらっしゃるんですね。今日は喜びということなんですね。喜びというのが、先ほどの私の定義からすると、聖霊の導きに従って生きていくときに私たちの内側に実る美しい品性であると。喜びということが品性ということとちょっと結びつきにくいかなと思うんですけれども、喜びって言って私たちはなんかこう嬉しいことがあってね、そのわーっと喜ぶ。だから御霊の実の喜びが与えられるといつもケラケラ笑っていられるようなね、そういうふうに思ってる方おられませんか、ね。まあ、昨日私は幸せなことにですね、カープの7連敗を目の前で、終わったその記念すべき試合を見てまいりました。券をいただいてね、まあ、3万人の観衆がですね沸騰するような喜びですね。逆転打が出た瞬間にもうね、本当鳥肌が立つようなね、うわーっていうのはね、やっぱ7連敗があってからの一生は重いですね。最後にラジオでアニヤさんが涙ぐんでましたからね。RCC のアナウンサーに突っ込まれてましたから、アニヤさん涙ぐんでませんか、いや目にゴミが入っただけですね、たった1回勝ったぐらいで泣かんでもええかなと思うんですけど、まあ、それほどカープに思いの深い人なんですが、まあ、ああいうこの何か楽しいことがあってですね、バッとこう喜ぶということを、もしそうであるとするならばですね、そういう類のものであるとするならば、まあ、クリスチャン生活を続けてるとですね、もうみんな笑いが止まらなくなるようなね、そういう感じになっちゃって、決してそういうことではないと思うんですね。で、聖書の中には、まあ、今日は 今からですね、じゃあこの御霊の実の喜びというのはどういうことなのかということを話したいと思います。聖書の中には330回喜びについての教えがあると言われています。まあ、誰が数えたのか分かりません。私が自分で数えたわけではありませんから、本当かどうか分かりませんけれども、まあ、それぐらいあるそうなんですね。でも幸福ということについては26回しかないというんですね。まあ、幸福というか楽しみ、楽しいということね。だからさっき言ったように何かあってバーッと嬉しいっていうのはこう楽しいとか嬬しいとかっていうことですよね。そういうことについては26回しかない。でも喜びということについて、まあ、英語でジョイと言いますけれども、喜びということについては330回あるというんですね。例えばパウロの言葉ですけれども、コリントの信徒への手紙の6章の10節に、悲しんでいるようで常に喜んでいると彼は言ってるんですね。これは変な話でしょう。悲しんでいるようで常に喜んでる、どう見てもあんた悲しいんでしょうって言ってるけど、実は喜びがある。もしこの喜びというのが何かこう表情に出るようなね、そういうものであったらこういうことは起こらないわけです。まあ、極端なことを言うと、ボロボロ泣いてるけども実は喜びがある。あるいは同じパウロはフィリピ書の4章4節に、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。今日も読みましたローマ書の12章の14節には、喜ぶ者とともに喜びなさい、パウロは喜びなさいと命じてるんですね。 でもこの喜びなさいというのは、あのやれと言われてできるもんじゃないですよ、なかなか。皆さん喜びなさいって言われて、そのね、喜べないですよね。喜べる時はいいけども、喜べない時に喜びなさいと言っても喜べない。つまりここで言ってるのは、そういうやっぱり感情的なことじゃないんですね。もっと別の意味が、もっと深い意味を持っていると思うんです。イエス・キリストがヨハネの17章の13節で、私の、しかし今私は身元に参ります、世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためですと言われてますが、これはヨハネの17章で、もうじき十字架につけられる、もしかするともうこれはその前の晩のですね、イエス・キリストの言葉ではないかと言われているんですね。ご存知のようにこの後キリストはゲッセマネの園に行って、もう悲しみの本当にもう底をなめてですね、祈られた。自分がどれだけこれから辛い目に遭うかということをご存知でしたから。でも一方でですね、私の喜びがある、そして彼らのうちにそれにあふれるようにと、この喜びが内からあふれるという表現があるんですよ。これがね、違うんです。つまりこのわーっと笑うとか楽しいとかっていうのは、こう内からあふれるというよりむしろ外の影響からで出てくるものですね。聖書が言ってる喜びというのは、この内側からあふれてくる喜びだと言っているわけなんです。で、まあ、その330回を全部総合するというわけではありませんが、まあ、全部読みませんので、まとめるとですね、まあ、今言ったように感情の喜びではないんですね。感情の喜びではないんです。ハッピーということとは違うということですね。ハッピー。ハッピーというのはですね、ハプンに依存するんですね。ハプンというのは出来事ですね。面白いですよね、英語のスペルをね。ハッピーとハプンって途中まで一緒なんですけど、語源が同じなんです、これは。何か起こって楽しい。まあ、一方で聖書に言っているジョイというのは、まあ、ギリシャ語でカラという、カラという変なギリシャ語なんですけれども、カラーという喜びなんですけれども、こちらの方は何かが起こるから生まれてくるものとは違うんですね。むしろ喜べない時に湧き上がってくる喜びのことであります。で、D.L. ムーディというですね、時々私がこの人の話を持ち出しますけれども、19世紀のアメリカの偉大な説教者であり伝道者であった人ですが、彼がこの聖書の喜び、聖書の言う喜びということについてこういうふうに言ってます。この喜びは試練の真っただ中で流れ出てくる。この喜びは闇の中で流れ出てくる。喜びは明るい時だけでなく暗い時にも流れ出てくる。喜びは全ての迫害や反対の中で流れ出てくる。それは心の中に湧き上がってくる枯れることのない泉のようである、と言ってるんですね。試練の時、闇の中で、暗い時に迫害や反対の中で出てくるんだと。つまり起こっていることは自分にとってそれは辛いことであり悲しいことであり、だから感情的に言うとむしろ悲しいことが起こってるわけですね。でもそういうことが起こった時に、それをまるで打ち消すように、それに反発するように内側から溢れ出てくるのがジョイである、喜びだと言ってるんですね。そしてその喜びというものは神の臨在がもたらすものだ。神がそこにおられる時にこの喜びは溢れ出てくるんだ。まあ、いつもお話しますけれども、パウロとシラスがあのフィリピの牢獄で、このパウロとシラスのトがカタカナになって変な名前みたいになってますけれども、牢獄のでですね、全身鞭打たれて、真っ暗なもう闇の牢獄、手かせ足かせをされて、全身もう血みどろで死にかけている中で賛美の歌だったんですね。でその賛美の歌を他の囚人もみんな聞いていたという話ですけれども、まあ、あの話は彼らはですね、まさにこのどん底の中で神の臨在を求めた。賛美をすることによって神の臨在を求め、 そしてそこに、まさに喜びが湧き上がってきたというお話ではないかと思うんです。19世紀のカトリックの、物書き小説家であったりエッセイストですけれども、レオン・ブロワという人がおりますが、日本語にも彼の本は訳されておりますけれども、彼がですね、喜びは最も誤りのない神の臨在の印であると言っています。喜びは最も誤りのない神の臨在の印である。神がそこに臨在されるということの証拠なんだと。私たちの中に喜びがあるというのは、神がおられるところに喜びがあるんだ。で、私流にこの聖書の喜びということをですね、長い話を短くして定義するとするとですね、神への期待がもたらすワクワク感だと思います。ワクワク感、なんか軽い表現ですけどね。つまり、目の前に起こっていることは好ましいことではない、辛いことであったり悲しいことであったり、わあどうなるんだろうみたいなね、このままいったら大変だみたいなことが起こっている。でもそういうことが起こると、きっとこれは神様が何かしてくださるに違いない、今こそ神が働かれる時だという、そのワクワクした気持ちが出てくるんですよ。これはきっと何か神様が働かれる時に違いない、もう何もかもうまくいってる時は神様働かれるんじゃないかって気持ち、なかなか出てこないんですけども、そうでない時だからこそ、きっとこれは神様が何かされるに違いないという、そういうワクワクした気持ちが生まれてくるんですね。これが御霊の実の喜びということだと思います。ですから、もう辛いことがあって悲しいことがあって、そのまましおれてしまったら、そこには御霊の実の喜びがまだないということです。で、神の臨在、ちょっと話が前後しますけれども、神の臨在と喜びというものはですね、本当の喜びというのが非常に深く結びついているということを教えてくれるお話は、旧約聖書に出てくるサウルという王様がいますね。ダビデの前の王様で最初の王様ですけれども、彼がですね、それもう彼はとても容姿端麗で、とても素晴らしい王様だったんですけれども、神様を信じることができないで、信じきることができないでですね、祭司より先に生贄を捧げてしまったり、いろいろ間違ったことをしてしまったんですね。その結果として、聖書は神の臨在がサウルから去ったと書いてあるんです。神の臨在がサウルから去った時にですね、サウルにはから喜びが失せてしまったんです。そのためにサウルはダビデを呼んで、自分のすぐそばで盾事をかき鳴らし、歌を歌わせて、そうやってこう彼の気持ちを盛り上げてもらわなきゃいけなくなっちゃった。神の臨在がなくなった時に喜びを失ってしまった代表なんですね、サウルは。で、神様はこの私たちの中にこの霊の実を結ばせようと思っていらっしゃいます。でもこの霊の実である、つまりいかなる時にも私たちから出ていくことのない、いや困難であればあるほどむしろ湧き上がってくるその喜びを、どうすれば得ることができるのか、どうすればその御霊の実を結ぶことができるのかということですが、それはまず神に従う生活をするということです。アメリカの最も有名な説教家の一人のトニー・カンポロという人がおりますが、ケヴン先生よくトニー・カンポロの話を引用しますけれども、私も好きな説教家ですが、彼がですね、この喜びについてこう言っています。救いは神からの賜物であるが、喜びは神への十分な献身の生活によってのみ生まれるんだ。救いはこれはギフトで賜物ですから。そしてその時には喜びはあるでしょう。でも本当の喜びはその後、神への十分な献身の生活によって生まれる、そう言っているんですね。 もちろんこの御霊の実は、この喜びはですね、御霊に導かれて聖霊の導きによって生活するときに結ぶものですから、もちろんそのことを別に言い換えただけではあるんですけれども、でも神と共に生きていく、神に従っていく生活の中から私たちはこの身を自然に得るんである。でマザー・テレサがですね、やっぱり喜びについて面白いことを言ってるんですね。本当の喜びに満ちた人は説教しなくても説教していると言ってる。ちょっと変な翻訳ですが、英語ではですね、 A person filled with joy preaches without preaching って言うんですね。やっぱ頑畜なる言葉ですね。喜びに満たされた人はいちいち喜びとはこういうもんだということを説明しなくても、もうその人そのものが喜びを説明してくれてる、そう言ってるんですね。私がこうやってあれこれ言ってるということは、私自身がまだまだだということなのかなと思ったりして、ちょっとこれを読んでがっかりしましたが、でもつまりですね、まあ、マザー・テレサは本当にさまざまなことを経験して、そして彼女自身がですね、この神からいただく本当の喜びというものを手にした、またそういう人たちとたくさん会って、でそういう人たちからと出会うだけでですね、説明は必要ないんだと、本当の喜びというものはということを味わってきたんじゃないかと思います。神の技を、神の働きをたくさん経験する中で、神様は必ずここで何か素晴らしいことをしてくださる、神の技が今起こる時なんだっていう、その期待感というかワクワク感というものがですね、その人の中に常にあるので、どんなことがあってもくじけないんですね。へこまない、落ち込まない、悲しまない、いや悲しんでいてもそこに喜びがある。先ほどのムーデーの言葉の中にもありましたが、この喜びは心の中に湧き上がってくる、枯れることのない泉のようであると。この世が見ることも知ることもできない秘密であると。主なる神は彼に従って歩む人々に耐えることのない喜びを与えられると、まあ、続いてるんですけれども。つまり枯れた時にこう、込み上げてくる喜びみたいなものなんでしょうか。また先ほどのヨハネの福音書の15章の中でのキリストの言葉ですけれども、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである、こうキリストは言っています。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるように。キリストが言っている私の喜びというのは、これは父なる神に愛されている、その実感から生まれてきているものなんですね。父なる神は自分を愛しておられる、その愛に包まれている、たとえその目の前にある試練がどれほど大きなものであっても、この愛は決して自分から去ることはない。その愛されているという実感がですね、キリストのうちに喜びとしてあふれている。その喜びをあなたにも知ってほしい、あなたのうちにもこの喜びが満たされてほしいという、この願いの言葉であります。宝島の作者のですね、ロバート・ルイス・スティーブンソンという人が、喜びを失うことは全てを失うことであると言ってるんですね。喜びを失うことは全てを失うことである。 To miss the joy is to miss everything というですね、いいこと言いますね。僕も一つぐらい、50年ぐらい経って、堀川博士という人がこういう言葉を残したらしいみたいな、誰かの説教で引用されたいなと、今から狙ってもダメかもしれませんが、ね、喜びを失うことは全てを失うことである、ね、まあ、先ほどのレオン・ブロアもそうですけれどもね、このそれは喜びは神の臨在から来るので、喜びを失うということはまさに神を失っていることなんだ。神を失ってしまったら私たちの人生には何もないんだと、そこには何もないんだ。この枯れることのない喜びを私たちは この神に従っていく生活の中でまさに実として結んでいきます。ちっちゃい実かもしれませんがね、徐々に大きくなっていく。そしてやがてこの実を誰かにも食べてほしい、もらってほしいと思うぐらいの、イエス様の言葉はそうですけれども、そういう、ね、どんなことがあっても私のうちからこの喜びはなくならない、いや困難があればあるほど溢れてくる、そんな喜びを私は持っているということを説明なく分かってもらえるようなね、そういう人になりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。霊の結ぶ実は愛であり喜びである。神様、私たちのうちにある喜びはどのような種類のものでありましょうか。何か幸せなことがあるときには嬉しい、でもそうでないときにはなくなってしまう。神よ、願わくばそうではない本当の喜びを私たちのうちに結ばせてください。いや、困難な時にこそ溢れてくるような、そんな素晴らしい喜びが我が家から溢れ出てまいりますように。いや、これこそがまさに神の臨在の証であります。神は私たちと共におられる、神は何かを私のうちにしようとしておられる。いや、困難な時だからこそ神の奇跡が起こるはずである。その信仰と期待が本当の喜びを私たちのうちに溢れさせてくださることを信じます。お一人お一人のうちに神がこの喜びをお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。